妖精
達人のブツブツ行こうか。
皆さんこんばんは、滝本康生です。
こんばんは。飢えた狼の群れに出会ったら自分の体を差し出してしまう、そんな心の持ち主、桃田達人です。
ああ、もうみんな今からこれのチャンネル開発と、そんな、今日も1時間どうぞよろしくお願いします。何か言いたいでな。
そうなんかちょっと言うとかんと、はいはい、最初にね僕もいてるよっていうことだけ言うとかないと、はい、結構先生のいいお話ばかりでも終わってしまいますんで。
あ、ももちゃんもいてるよっていうね。
そう
大丈夫やで。
あの前にブッダっていう手塚治虫さんの本を、あの先生がいいよって言ってくれはったんで、読ませていただいたら、あのその中に飢えた狼の家族があって、
はいはい、
で、シャーリー・プッターでしたっけね、
う
ん、
そう
あれが自分の自らのその要は命が終わる日を知ってると、で釈迦がずっと観察してて、でその日になった、でも元気やんこいつって、ぐーぐー寝てた、で起き上がって、どこへ行くんかなと思ってついていったら、飢えた狼の家族のところに自分の体を岩から飛び降りて、崖から飛び降りて自ら差し出したっていう、あれを見た時に、
あ、それが俺やと、
俺の心と一緒やなと。
これまた選手と同じな
そうそう、
こういう心が足りないなという心で4名ちょっと、
そうですね、はい、本当にこういう心をね少しでも出せるようになりたいなっていうふうに思います、ね、はい、
本当に困った人がいた時にさ、迷わずにできるか、やっぱ人間一瞬ためらうのよね、
です、
その心理っていうのもね、選手と引き続きやけれども、そこには承認欲とかそういうのも絡んでくるんやけどね、例えば電車で、あ、席譲ろうかなって思ったら、その瞬間に席譲らないと、そこでちょっと心に魔が差せば席譲れなくなってしまう、
ね、いろんなこと考えてまいりますね
そう、考えちゃうよね、
考えちゃいますね、
今席立った時に、いやもう次で降りますからもういいんですよって言わはったらどないしょうとか、席を代わってもらうほど私は年ではありませんって思われたらどうしようとか、もういろんなのが出るよね、善をなそうと思ったらその瞬間にすぐに善をなせ、心が悪を楽しむ前に
ほ
とお釈迦様が言うてはりました。
ほ
もう瞬時に善をなせと、
ね、
じゃないと心はすぐに悪を楽しむ、悪を楽しむっていうのは一般的に聞いたら意味をちょっとね、
なんかね悪いことをしてしまうみたいな感じで思ってまいりますけど、
思っちゃうんだけど、悪っていうのは善を行っていないことを言うので、つまりその瞬間に善を行わなかったら心は善を行うことを諦めてしまうっていう反応ね。おっしゃる通り、
善を行ってない間は悪やっていうことですか。
そう、善をやってない時は全部悪悪事を行ってるのが悪ではなくて、善を行っていない時が全部悪なのね。
お釈迦さんものすごいハードル高いこと言うてありますね。
そう、だから常に善を行う、いやそりゃそうなってくるわな、
すごいな
ねえ、それは排除法で考えたら、常に善を行っておかなかったら悪を成してることになる。
なると、
何も人に悪口言うたりとかな、そういうことをしてることが悪じゃなくて、善を行ってない
。
そうそう。だから本当は善悪ではなくって、仏教は善不善なの。
あ、はいはいはい。善をしてる時としてない。
不善。そうそうそう。だから悪っていう対象は本当はないんだけども、善不善。でもそう考えたら私らずっと悪してるよね。
ですね、
ずっと悪してる、
自分のことばっかり考えてますもんねなんか
そう
時たまなんかそういうなんかに遭遇した時には、よし今や やろうかな、でもどうしようかなってちょっと迷ったりとかする時ありますけど、うんうん、なんかこうそういう時じゃないと、うん、そういうことで考えませんもんね、
うん、そうなんよね、うん、そうやね、最近ほら私もう一回瞑想今研究ちゃんとまとめ直してねって、
はい、おっしゃられてましたね、
言ったでしょ、うん、その瞑想をね、もう一回まとめ直すとね、自分の意識っていうものがいかに動いてるかっていうことをよく見る練習をしないといけなくって、ほうほう、意識って、うん、ほとんど意識できない意識で我々って動いてるのね、
うん、
ややこしく言ってる、
ややこしいですねそれなんか、すごい、うんうん、意識ね、はい、うん、
意識っていうのはね、はい、常に安定を求めてるのね、
ほうほうほうほう、うん、
で安定を求めてるから一回不安定になってまた安定の形になろう、また不安定になってもう一回安定の形になろうって、こうゆらゆらと揺れ動くのは安定を求めるためにやってるのね、
へー、うん、
らしいよ、
ほ
ー、うん、でももちゃんはさ、例えばさ、
はい、
こうスクッと立ってね、
はい、
まあ、肩幅に足そろ広げて立ったとするでしょ、うん、はい、でそこでほら目をつむったら多分10秒20秒ぐらいで多分こうおっとっとっとってひっくり返ると思うの、
はいはいはいはい、
うん、目つむっちゃうと、
つむっちゃうとね、
うん、なんだけどこう立ちながら目つむってても絶対にこけない立ち方っていうのがあって、それは右左右左って体重を左右にこうずっと揺らしとくの、
ほー、う
ん、不安定にしとくと安定するの、
あ、へー、
なんとなくわかるでしょ、
わかりますわかります、うん
うん、ピシッとこう立ってると目つむったら、うん、おっとっとっとっとこうね、前後とかになんかやたら体重が傾いちゃったりするんだけど、うん、足にこう右左右左で体重を乗せて不安定な形にしておくと安定するっていうことを、うん、我々の意識もそれを知ってて、
うん、
細胞も知ってるの、だから細胞も常に今生まれて死んで生まれて死んでっていう不安定な形で安定を求めることで命を保ってるんだって、ちょっと今専門的なこと言い過ぎてる、
いや
マニアックすぎるねこれ、やめとこ、
いやでもすごいと思いますね、それ聞けて、安定を求めてるって聞けて、
うんうんうんうん、
だから意識はあっちこっち行っちゃうのかっていうね、
そう、うんうん、ただね、うん、それはももちゃんが意識できてる意識
だけでしょ、
はほんの少しっていうかもう ほとんどない、意識してない、意識、つまり意識ってできないわけよ、例えば、うん、じゃあももちゃんが今私とこう今お話ししてます、うんうんうんうん、お話ししてる最中でも足を組み直したりとかするじゃない、うん、それっていうのは自分がちょっと足同じ角度で足しびれてきたなっていうことを意識が横から喋ってる最中に介入してきたのね、
はいはいはいはい、
うん、で介入してきて足を組み直しを達成させるとその意識は消滅するわけ、
はいはいはいはい、
うん、でもまた次に何かあったら、あ、ちょっと喉乾いたなっていう、今やっていることと全然違う角度からももちゃんの意識は勝手に介入してきてね、でそれをその水を飲ませるという作業を達成させれたらその意識は消滅する、で意識って常に生まれて死んで生まれて死んでっていう不安定をしてる、
へ
これはももちゃんは意識ができない、
おうおうお
う、うん、その意識ができる時っていうのはたった一つだけ、
うん、
その一つの状況下に置かれた時に人は自分の意識に気づくことができるっていう、まあ、文献に書いてあるんだけどね、それは何なのかっていうと、死にそうになった時、今ももちゃんが一生懸命喋ってて普通にしてるけど、うん、息もしてるし、
してます、
ね、まばたきをして目も潤させてるし、
うんうんうん、
でいろんなものが自分の体のバランスを取ろうと思って勝手に動いてくれてる意識がたくさんある、
はいはい、
まあ、それを大きく分けたら無意識って言うけど、うん、まあ、意識が働いてる、
うんうんうんうん、
これらの我々の揺れ動く心とか、ね、その揺れ動いて細胞の生まれて死んでっていう繰り返し、この不安定さっていうのは何のためかって言ったら、生きたいっていう生存欲に向かって働いてるのね。でも生きたいって生存欲を日頃持っているっていう意識なんか、うん、日頃感じる？
いや、そんなこといちいち感じてないですよね。
感じない、
うん、
誰も感じない、
うん、
ところが、ね、何にも感じてないけど、ももちゃんが病院行って、
うん、
で検査結果がね、
うん、
あ、 もうなんかもう大変やったと、うんうんうん、でもうあなた余命半年ですよってももちゃん言われた時に初めて気づく、うんうん、俺は生きたかったんだっていう、今までの細胞たちが生きるという目的に向かって動いていたのだということを初めて意識ができるんやけどね、死ぬっていうのを明確に自分に叩きつけられたら、でもそれ以外の時は分からへん。
この間ね、僕親知らず手術したんですよ。
あ、したん？どうやったの？
言うとたでしょ、先生。ちょっと奥歯がちょっとうずいてるんですけど、うん、で、まあ、あの、
いやー、よかったよ。神経やばかったんじゃん。
そう、あの、神経に絡みついてるんで。
いやー、怖
っ。で、まあ、大きい病院行って、うん、で、大学病院でやってもらって、ほんなら、まあ、なんとかいけると思いますよ、って。でも、万が一、あの、リスク、ありますんで、あの、神経が戻らない場合もありますけど、痺れてたりとかね、うん、痺れっぱなしとかそういう場合もありますけど、っていうこと言われて、うん、いいですか、ね、いいですって言ってやってもらって、うん、だから、まあ、1時間以内に終わらしますから言うて、うん、まあ、大学病院ですから、うん、言うたらもうこうパパッとこうやるわけですよ、うん、でも、あ、ちょっと君助手やってくれ言うて言うたら、うん、ほんならその彼が、うん、いや僕今から休憩なんですちょっとずらしたらええやんけとかやり取りが僕の頭の中であってていやちょっと僕電話せなあかん、いやそんなええからお前な途中まででええわ、うん、抜けたらもうええから俺一人でやるからとかやり取りされてる中で、うん、切られる時に、うん、この歯に対する意識、
うん、
このものすごく怖いんですよ、
うんうん、分かる分かる、
今からこう切って、うん、メスで切って開けて、うんうん、ほんでこう砕いていってやられる時のこの意識
分かる分かる分かる、
と、うん、終わった後、うん、術後やっぱり3日間ぐらい、うん、もう激痛なんですよね。
え、そうなん？
口も開かないんですよ。痛み止めをもう2回飲まへんかったら切れてきたらもう痛くて痛くて、
いや怖い、
涙出てくるんです。その時にやっぱりここに歯に対する意識、うんうんうん、口に対する意識は、
うん、
今までに全く普段感じない、
なるほどなるほど、
ぐらいこの大切さっていうのはすごいぐらい集中しました。
あ、でもそういうことやわね、うんうん、あー怖、あー怖、今もう大丈夫な？
もう今大丈夫です、まあ、若干ちょっとあの痺れてますけど。
あ、そう、
うん、あの大丈夫です。
いやー怖、あー怖、
痛かった、
わかるわ、
あほんま
にミシミシ頭の中で言うたでしょ。
もう言
う
てます、出ます、
抜かれる、こうバリバリバリっと根元が抜かれる、そうそうそうそう、
パキパキパキ言うてね。
まあでも何もなかったよね。
あ、大丈夫でした。
まあそういう時はね、我々があの体に対して生きていきたいとかね、そういうことに意識が向けれるのはね、日頃は何にも持ってない。
そうそう、ね、先生、僕あのこの間健康診断行く言ってましたよ。
あ、うん、どうやったの？
あれも大丈夫だったんですよ。
そうなの、よかったね。
でその何日か前に僕誕生日の日に、うんうん、寿司に当たって、うんうん、食中毒になってって言うとたでしょ、うんうんうん、誰からもう何も食べれてないんですよとかやってましたよ、
うんうんうん、
結局その日まで何も食べんと行ったじゃないですか、
う
ん、
先生
か
アホやなって私
怒っとったよ。そう、うん、やっぱりあの変な結果が出るんちゃうかっていうことやったら、うんうん、まあ大丈夫だったんですけど、うん、でもやっぱりあの体次食べる時の、うん、この喉通る時の何、
うん、
とも言えんその普段感じてないもの、
うん
うん、すごいですよね。
あ、それ何、どういう意味で？
お粥を、
うんうんうん、
味もそうで喉をこう通っていく時もそう、
うんうんうん、
お腹に入っていくっていう、
うん、そう、食道ね落ちていってるのが分かるよね。
分かる
分かる。
いや、すごいな体ってって、
うんうんうん、あ、ももちゃんだったらね、
はい、
あのちゃんとしたらももちゃん瞑想が上手になるかもしれない。
あ、そうですか、
うん、つまりあのそういうな、何、横からあの意識をしない意識が横から介入してきて、うん、ももちゃんに何かを達成させたらその意識が消滅する、
はい、
でまた横から意識が来てまたそれを達成したら消滅するっていう風に意識って勝手に横から入ってくるのよね、
はい、
うん、その横から入ってくる意識の動きというものを、うん、きっちりそれを全部見ていくっていう瞑想があるの。
ほー。
なんか意識を意識するっていう。
ほうほうほうほう。意識を意識する。
そうそうそう。瞑想はまずそれが、あの、手始めっていうかね。
うん、
うん。自分の意識がどのようなとこから意識が生まれてきて、どこ、何を指そうとして、でそれを指したらどうやって消えていくのかってい う意識を見るわけよ、瞑想って。
ほ
う、うん。そしたら自分が他人のように見える。
へぇー。
まあまあ、これは、なんだろう。
なんかすごいですね。
すごくないよ。あの瞑想とかをお勉強してる人はみんな、うん、そうそう、それそれって今リスナーの方思ってあると思うけど、
お釈迦さんも結局その意識意識って結構ね、その本とかにも出てくるじゃないですか、うん、で自分でその要は瞑想ずっとされとったのは意識を意識してはったんですか。
今のがお釈迦さんがやってたやり方、今の話はもうそのまんま釈迦瞑想のやり方なんだけど、そしたら意識が生まれて、そして達成させたら消えていく、うん、で意識が生まれて達成されなかったら意識はそこに割と居座る、イライラしたり怒ったり、で達成できたら消え去るっていう、そのいくつもの意識が自分の中を駆け抜けていくっていう、まあ、そういうことが書いてあってね、でそれをずっと見つめることによって、人はなぜこの意識を自分で生んだのか、
うんうんうんうん、
あ、このように自分はしたかったからか、ではこのようにしたいという意識はいつ生まれたのかって言って追いかけていくわけ、意識をずっと
すごい、
うん、そしたらピタッと意識が、次の意識が、提案が出てこない空間が出てくる、
ほう、
意識が働かない状況に行き着く瞬間が来る、その状態を空って言うんだけどね、
ほう、
だから自分の今の感覚器官はちゃんとあるんだけども、その意識が横から入ってこない状況のステージが突然広がる、
うーん、
もうね、あの練習したら誰だってそんなすごい遠い悟りの世界の遠いところにあるようなややこしい話してるの違うよ、
はいはい、
うん、でも全く意識が横から入ってこなくなる、
うんうん、
ただね、本当の静けさ、
うーん、
心って結構自分に喋ってくるでしょ、
うんうんうん、
あれやらなあかん、これやらなあかん、うん、あ、下田さっきメール来とったな、ああだこうだっていうのって頭の中でずっと響いてる音でしょ、
はいはいはい、
実際の会話の声と頭の中で響いてる自分の声って、うんうん、あの脳は同じもの聞いてるからね、
おー、
ずっとうるさいの、
あ、そうなんですか、
頭って、うーん、でもそれが全部が止まる、
うーん、
だからあまりの素晴らしさに、そのこっちに意識を、要は今のこのシャバのこの時間にね、うん、意識を戻すのがもう嫌やったっていうふうにお釈迦さんも書いてある、あまりの素晴らしい感覚に脳がその思考を停止する瞬間がある、うん、その時っていうのは思考が停止をしちゃうね、だからわずか本当に1分2分とかのその思考が停止する、要は意識が上がってこない、
うんうん、
その状況をほんの少し数分でも体験すると何時間もの睡眠に値するくらいにリラックス、疲れが取れる、
うん、
まあ、まあそういう意味での、あの、何？瞑想っていうのはいろんな医療にも使われているのはそういうことで、はいはいはい、本当の安らぎを得るっていう、
そのね、僕健康診断行く朝、
うん、
その前の日までは、うん、あれ食べたいこれ食べたいとかすごかったんですよ。でもね、その最後の日健康診断行く車の中で、うん、何にも食べたくないんですよ、
うん、
でものすごくすがすがしくものすごく頭もなんか爽やかなんですね、
うんうんうん、
心も体も全てが爽やか、
う
ん、なんだこれっていうぐらい気持ちいいんですよ、
うん、
あんな気持ちいいのってこれ何十年ぶりかなっていう、
う
ん、なんか子供の頃に一回味わったことのあるような気持ちよさっていう、
へ
ー、その感覚に慣れてね、
あ、うん、でもなんかわかるかも、
やっぱ食べないことが体を疲れさせないのか、
うん、まあ、消化をしなくちゃいけないっていう一大ね、一大仕事をずっとお休みさせてもらってたわけやからね、体は
寝る前にガー食う、いつも寝る前にガー食うて腹いっぱい食うて寝てたから、
そんなことやってたんや、
やってました、
あ、
だからずっと動いてますもんね、夜中
中、さももちゃんの体はすごいストレスやったんやな、
うん、朝起きてもなんかすっきりと目覚めが良くないけど、
あれ
はね感動しましたね、うわ、こんな、
ね、
こんな心地いい気持ちってほんま子供の頃に一回あるかないかなっていうぐらいの、う
ん、でも、
う
ん、こないだのみたいなやったらあかんよ
です ね,
ね、
お医者さんにも怒られました、
そりゃそうやわ、うん、何かの機能が低下したりとかなんかなるよ、
はい、言われました、
うんうん、ちゃんと食べてる今、
もう今もうめちゃめちゃく食べてます、うん、でその後ですぐ親知らずやったでしょだから結構長い時間、
うん、
あんまりこう食べ物にちょっと本当に満足できなかったんですけど、今はもうありがたくいただいております、
あ、よかったね、うん、あの なんかね気持ちがねこう最近スカッとまとまってないなとか、うん、なんか邪念ばっかり最近自分の意識横から入れてくるなって思う時って、はいはい、今のももちゃんのとはちょっと違うけれども、あの同じ働きがどっかにあるかもしれないんだけど、とりあえず2キロぐらい体重落とすの。
ほ
う、うん、
ほう、
そしたら思考がまとまったりする。
あ、そういうことあるんですか。
これはいや医学的なのはしないよ。いつも自分で最近なんか仕事のなんかスカッとまとめてないなとかなんかなったらね、体重を落とすっていうのを決めてるの。でまあ落としてよしってなったらもう一回もっと体重戻すけどね、
うん、
っていうようなのをする。なんかほら見えてるとこってさ、部屋の中でもそうだけど、うん、自分の心の整頓の状態でしょ、うん、
はいはいはい、
だから机の上とかを部屋とかは掃除はするけど、うん、いらん肉とかね体のね、
うんうんうん、
とか、うん、必要にない摂取しなくていいものを摂取してるっていうのってこれ一緒ちゃうんって思ってる概念を持ってて、机の上が散らかってるのと一緒ちゃう、うん、みたいな。なんかお仕置きとして、あら、あんたもう今から2キロ痩せって、はーいって言ってちょっと食べたいものを食べずとか、
へー、
本当やったらこれマヨネーズをつけて食べたい、キュウリを何もつけずに食べるみたいな。
おー、それは年に1回ぐらいとかやられるんですか。
うんと、もうちょっと頻度高く。
そんなにあれですか、うん、言うたらまとまれへん時が
先生もあるわけ、ね、そんなんもうあるん、いつもまとまってない。
いや
ずっとダイエットしたらガリガリになってしまうからさ、とりあえず2キロ、ね、
でもそれを落とした時にはまとまる、
まとまる、
うん、
うん、
それはなぜなんでしょうね。
なんでなんやろね。
不思議ですね。
これ何の根拠もないかもしれないし、ひょっとしたら、うん、何かあそういうことに勝手になってたっていうのもあるかもしれないけど、あ、私さ、ももちゃんにさ、
はいはい、
あれほらこれ買ってきてあげてんねん。
何ですか。
この収録中に
バレンタイン。
そうやねん、バレンタインで全然関係ないねんけど、
はい、
バレンタイン、あ、落ちちゃった。これほらどっちかねと思ってね、バレンタインなのにお寿司やねん。
なんでお寿司なんですか、バレンタインや
ねん。違うねん、これね、あのこれは煮穴子のお押し寿司、こっちはサバの押し寿司で、これ私いつも百貨店でこれ買うの。
ほうほうほう、
うん、ほんでね、これいやどっちかがももちゃんどっちかがね山田さんにあげようと思ってて。
おお、うん、いやでも先生チョコレートより嬉しい。
いやチョコなんかいらんやん。
いらない。
そうでしょ、うん、だからバレンタインちょっとえらい時間かかってて合わせてた私の。
いやいやいやいやいやいや、え、これあれバレンタインの日に買ったやつですか先生。
そうそう、ちゃうちゃう、
今日3月の
3月6日。いやふっと、あ、バレンタインにももちゃんになんかチョコレートあげてないと思って、でこう食う時に百貨店で、あ、いつもあの買ってるやつ売ってるかなと思ったら売ってたから、
いや、
これ本当どっちもすごい嬉しいの。いや、
なんかそう、高級そうなこの竹の何、
割とね、
うん、包むやつ
高級高級、割と
値段
いいよ。言うといたら値段いいよ。
でしょうね、これ。
どっち、んでこれね。
いや、これ山田さんはサバか。
一応聞いて、一本やからさ、うん、中にカットする、なんかフォークみたい、うん、ナイフみたいな
入ってる。あ、ついてるんですか。
入ってる。ほ
ほほほほほ。なら。
だからどっちかね、後でね。
わかりました。
ね、はい。
後で分け合いましょう。
はい。
はい、
そうい
うことありがとうございます。
うん、
そうですか。いや、そう、2キロをこう落とすっていうのをちょっとやってみますわ、僕も。
あんたはせんでいい。
いいですか。
うん、うん、もうちゃんはせんでいい。
わかりました。しません。
うん、
そう。でもあの、よく意識って、うん、あの、まあ、最近とこう出会った本で、こう、うん、あの、書いてあったのがね、
うん、
意識イコール、あの、まあ、神やと。
神、
神、神様の神。
あ、うんうんうん。
あの、内なる意識、神様っていうのは、うん、意識であるって書いてある本と、最近ちょっと出会って、うんうんうん、なんかこう読んでるんですけど、うんうん、そやけど、まあ、当然意識したことが、うん、なんか、で行動を起こしたりとか、言葉に出したりとか、こうやっていくっていうことも当然あるんですけど、うんうんうん、意識をコントロールするってね、
うん、
もう本当に難しいことでしょこれ。
難しいけど、あの仕組みがちゃんと分かればね、
ほ
う、うん、そのなんか神様めいたものとして取り扱って、自分とちょっと違うものにしてしまうとコントロールできないけれど、その意識っていうものがどのような形で働いてきて、それに自分が引きずられるのはなぜかっていうからくりとか、
うん、うん、
そこのところを勉強すると意識はよく見える、よく見えるようになるよ。 面白い。
そうですか、
うん、面白いからぜひともそのね瞑想をみんなにお伝えしたいのね、
はい、
うん、で今逆指導ってをやってて逆指導 の、 公認講師になられた方が今も何人もいらっしゃるんだけど、はい、でその方たちにはその心の捉え方心の見方っていうのをものすごく分かりやすく人に説明できる講師たちなの今はね、うん、でその方たちにもう一つ学んでもらいたいなと思って今構築しているのがその瞑想のことでもある、
はいはい、
そこのもう専門家になってもらおうと思って、
お瞑想の
専門家に、うもうね本当にみんな呼吸をしてるだけの瞑想の人がいっぱいいて、はい、もったいなくて せっかくその座るという時間が1日10分取れるんでしょ、
うんうんうん、
だったら、うん、その自分が動く思考っていうのをそれを要は整頓していくのね、片付けていくわけ、
ほうほう、
もう考えなくていい思考が走ったんやったら次からこの思考は考えなくていいですからっていう風に排除していくと、その思考をもう次出してこないのね自分は。
そんなことはできるんですか？
うん、できるできる。ただ思考の走り方を野放ししちゃうと思考はやりたい放題出てくるからね、うん、それは今考えることではありませんから、うん、それは後にしましょうねっていう風にきっちりとその思考を片付ける、
うん、
片付けるっていうのは型をつけていくっていうことやからね、
はい、
うん、ほうほうほう、整えて整理整頓でトントンと書類を整えるわけではなくて型をつけるっていうのはこの書類はいりますか、いらないですね、じゃあ捨てましょうって言って思考もいらない思考はもうそこで排除していく。やっぱ悩みを抱えてる時ってさ、
はい、
自分でも驚くぐらいにすんごいさ、うん、アホなこと考えてるよね。
もうすごいぐらい出てきますからね。
出てくるよね。本当にアホなこと考えてるなって自分でも思うのね。
うん、
でもアホなことを考えることがやめられない。
うんうんうんうん、止まれへんのですよね。
そう。
あの流れって。
うん、止まれへんね。うん、まあそれにも なぜ止まらないのかっていうのは答えはあるのよ。
うん、
ももちゃんが歯が痛い、
うん、
手術しなければ僕は不幸だ、
うん
ね、でも手術は怖い、でも手術に行かない限り痛みは取れないし、
うんうんうん、
僕はどうしたらいいんだ不幸だ、
うん、
やっぱり歯を治したい、でも歯は怖い、
うん、
でもそうしなければ痛みは取れない、僕は不幸だ、だから幸せになりたい、うん、この今言ってた5項目ぐらいをね、ももちゃんはずっとこうくるくるくるくるとね、考えてしまうんだけど、でもね脳っていうのはね意外とちょっとおバカさんなところがあって、こう一行ずつカチッカチッと一行ずつしかこう見えないような眼鏡でね、
はい、
本を覗いてるようなもんで、一行ずつ下からどんどんとそれが上がってくるわけだから、5つぐらいのカテゴリーしかないものをねくるくるくるくるとそこで同じものが回ってることに気づけない、常に新しい行を読んでるように思っちゃう の、
あのパソコン流ってくるみたいな感じですね。
そう、はいはいはい、途中からあれこれなんか同じ文章ちゃうってっていう風に実は気づけないわけ、一生懸命思考しちゃってたら、だから幸せになりたいけどでも歯医者に行かなければ嫌だ、でも歯医者に行くのはとても怖いんだ、だから僕は歯が痛いんだ、だから不幸だ、だから幸せになりたいんだってずっと巡っちゃう、うん、で自分は常に新しい提案をずっとやっていってるって思っちゃってるんだけど、旗から見ると堂々巡りしてるよねって、うん、それを自分でその意識を止めていくっていうやり方があるのね。まあ、やり方があるっていうか、まあ、それがそもそも論瞑想の目的でもあるんだけど、そういう意識の働きを知る、意識の意識の特徴かなを知る、どのようにして意識は出てきてどのように仕業を自分に、ね、仕掛けてくるのか仕打ちをしてくるのか、で意識はなぜ消えていくのか、でも消えたと思ったらまたやってくるのはなぜかっていう、そこの生存欲を徹底的にお勉強して、で脳が提案してくる意識の角度とかを勉強して片付けていくと、とってもシンプルな思考になる、いらないことは考えない、うん、そういう払拭するというかこういらない意識をね 蹴り捨てていくみたいなね、これが瞑想の目的。
だからそのちょっとつながらないかもわかんないですけど、うん、その最初のお話で善をなすってね、な、うん、してる間以外はもう全部不善悪をしてるというところで言うと、うんうん、その善を意識を常にこう、
うん、あ、そういうことやね、
してないと、うんうんうん、勝手に無意識でいろんな、うんうん、悪の意識がどうどん巡りするよみたいなこともあるんでしょうかね。
そういうこともあるかもしれないね。うん、面白いよ。だからそういうことを ね、なんかもっと分かりやすく、もっとあの近い立場でみんな楽しんでもらえるような、
はいはいはい、
うん、そういうのにしてもらえたら嬉しいなと思って今構築中です。
お、いいですね。
さて、それでは本日1曲目お届けしていきたいと思います。リキリージョーンズのナンバーから恋するチャックです。どうぞ。しました。
うーん、もう今音楽の間も本当にまた瞑想についてね、
本当やね。まあでもこれはまたね、あの瞑想の特別なクラスじゃないけど、まあそうやね、それをねぜひともやっていきたいなって思ってるの。
はい。
で今年の、あのまあ今年そう本当にそうなったらいいんだけども、とりあえず ゴセミュージアムがね、
うん、
できた時に、
はいはいはい、
その瞑想のお部屋を一つ作ろうと思ってるの。で、私がいる時だったらいつでも来てもらったらね、うん、一緒にできるよっていうようなのもしようと思ってて、もうね、瞑想は財産やね。だからみんなどうか、なんかせっかく座る時間があったら呼吸法で終わっちゃわないで、
はい、
ちゃんとなんかね知ってもらったらいいかなって思います。
も
う
僕も知りたいな。
はい、ね、知りたいね。
先生、あれは何ですか？イベントっていうか講演会のお知らせは？
うん、今週はね、
はあ、
ないの。
今週
は多分なかったはず。
結構ゆっくりと。
そうなのよ。嬉しいね。もういっぱい時間がある
わ。この間なんか3連発されてましたやんか。
あれはね、もう二度としてはいけないね。あ、今月
やっぱり
今月もう一回あんねんけど。
あるんですか？
うん、3公演。
3連発。
あんねんけど。
すごいな。
あれはさすがにね、声が枯れた。
でしょ？
うん。
飛ぶでしょ、そんな声。
もうガラガラなったね。
お
で、あれ、
でもこんがらがらないもんなんです、その話が。
こんがらがった
ですよね、
うん、お最初名古屋で逆指導の講座をやったでしょ、うん、なら名古屋の講座はね、大阪から来てる方も多くて、
はいはいはい、
うん、大阪からと福井県からとか沖縄からとね、で今回は東京の千葉県の方の方がゼロ規制の講師の方なんだけど、
はい、
その方が再受講で来られててね、でもすごく異色な感じのね、顔ぶれだったの。でそしたらその逆指導の講座が終わったら、会場をさっと移動して、名古屋での世界一わかりやすい仏様のお話っていう講演がね、あったんだけど、そこに何人かザーッとついてきたの。逆指導の受講生たちが。ザーッとついてきて。だから、同じ顔触れで話をね、するわけよ。
ほうほうほう
あれとか一瞬あれって、さっき授業でやったよね、それこれはねっていついつ言っちゃう、違う違う違うと思って、でそれが終わりましたんで、今度はもう新幹線飛び乗って、はい、大阪パッと着いて、講演するときに、大阪から来ている受講生もいたでしょ。
ああそうか。
でその方たちが名古屋の世界一も一緒に大移動して、そして大阪一緒に帰ってきて、で彼女たちも一緒に、要は3講座を受けた人が何人かいて、全部一緒に回ってくれてね。だなんかあれこれ今どれやったっけって感じで、
はいはい、
なら文科生の子が、先生昔のね、昔の何、そのいわゆる忙しくってバーッと動いてたようなアイドル、
はいはいはい、
みたいですか、はいはい、今は私はどこのステージで何を歌ったらいいのだろうみたいな、
あ体ありましたね昔のね、
今は何の番組の収録なんだろう
って、はいはいはいはい、
昔のアイドルみたいですね、はいはい、っていうか、ほんまやねって、ただ仏様のお話をしとけばいいことに間違いはないからね、そう、今月もそれもう一発やるから、ちょっとい
やーハードや、体力がよくもうお持ちになるなと思ってね、
あれはもうあかんかったね。次の日に朝の9時からね、もう一つ違う講座があったんだけど、さすがに10時にしてもらった
でしょうね、
うん、
だって例えば同じ会場の中でね、
うん、
まあ、3回入れ替えがあるとかやったらまだしもですけど、
うんうん、
移動せなあかんじゃないですか、
うん、びっくりした。
移動だけでも体使う、体力使うじゃないですか。
ほんまだから新幹線の中はね、東京、あ、大阪名古屋は50分ぐらいでしょ、
うん
うん、もうまばたきやった、もう落ちてたね、寝てて。
要は乗り過ごさなくって。
うん、そうそうそう、そう、うん。
よかったです。
うん、大丈夫、大丈夫。何人も一緒に移動してるから。
あ、そうですか、そうですか。う
ん、私はグリーンやけどさ。
さすが。さすが先生。
たった2000円しか違う。
そんなもんなんですか、グリーンって。
うん、そうそうそう。
あ、そうですか。
うん、2000円やった。大阪、名古屋はね。2000円やった。
東京とかだったらもっと高いでしょ、
やっぱり何も5000、6000近く違うな。
あ、はいはい、
でも2000円ってどう？
まあね、
ちょっとほら ゆったり寝たい時ってちょっと頑張ったら払える金額じゃない？あかんかな。
いやいやいや、嫌なもんないでしょ。もうそれはもう先生そこまで頑張られてね、 お疲れなんですから。
いや、うん、いや、私よりね、そのついてきてくれはった人
がその人はもう大変、
その方たちの方が大変よ、ま、だって眠たくてしゃあないはずやわ、
はい、
こっちは喋ってるから眠たくはならへんけれどもね、三個の公演聞くのって、
三個聞いた人もいてるんでしょ。
そうよ、何人も、名古屋、日本と大阪と、でその千葉の方なんて、要はゼロ期生、東京ゼロ期生で講師になってくださった方ね、うんうん、その方大阪まで来ちゃったから、
うわー、すごいすっきゃな
ホテル取って
すっきゃなすげえ、
うん、もうみんなね、どっぷりと今仏法にね、こうハマってはって、やっぱ面白いのよね、スルスルと自分の得体の知れなかった自分の本当のものが見えてきたり、
うん、
で、うん、例えば今までいろんなジャンルで勉強してきたことと仏教がつながっていく瞬間とかね、
うん、
そういうのって楽しいやん、ワクワクする、仏教ってワクワクする学問やね、
はいはいはい、
でも最近さ、会場でね、うん、初めましての方いますかって言って、やっぱ毎回何人の方がいらして、うん、だから初めましての方は、お坊さんの話が全く初めてだっていう方いらっしゃいますかって言ったら、もうほぼほぼみんながそうなの、
はい、
うん、でそういう人を最近いじるのが大好きで、うん、お坊さんの話本当一回も聞いたことないっていうか、うん、ありませんって、あ、そう、じゃあ仏教ってなんだと思うって、うん、仏教って聞いたらどんなイメージになるか、うん、好きなことを全部言って、
うんうん、
って言ったら、やっぱりね、木でできた置物ってこの間言った人がおった。
おお、置物ときましたか、
うん、仏像のことよね仏像のこと、
置物ときた、すごい、
うん、木でできた置物、あ、または鉄って言うてはったか、もうそれ大爆笑やってんけど、その、あ、その置物が仏教って言ったら、それが仏教で、あとはお葬式とか、
うん、
で、まあ、この2つが、うん、でさーっと今から今日彼女いじるよって言って、うん、ほらみんなまたこんなことを言う仲間が一人増えたよって言ったら、みんながどっさーっと笑うねんけどね、みんなそこからスタートしてるから、仏教は仏壇の前で手を合わすとか、漢文のつまらないお経を聞いて眠たくなるものとかね、もう今の勉強会来てる方みんなそこから始まってるから、
うん、
うん、新しいこう法友というか仲間が増えて、でその子がまるで自分の過去を見てるみたいなのね、
うん、ずっと笑って
そうそうそう、うん、さあみんな今からちょっとこの子がどう変わるか見ようねみたいにお勉強すると、やっぱみんな衝撃を受けるよね、
はいはいはいはい、はい、うん、
教えですかみたいな。
まさにだって仏教という字が仏の教えですもんね。
そうそうそう、
字自体が、
うん、
だから昔は、大昔は本来はそのお葬式とかそういうなんじゃなく、
うん、
教えてはったんですか。
教えてた、うん、教えてたよ。
要は先生みたいに、まあ、やり方は違うとしてもね、
うんうん、
まあ、要は集まった方たちに仏さんの教えを解いてはったんです。
集まった人たちに解いてない。
お、
昔のお坊さんは寺で説法してない、街角に立ってた、みんな
辻説法、
辻説法
は、
うん、街角に立ってはって、まあもちろん人気のある ご住職というかお坊さんはもうお寺にね、うんうんうん、いはったけど、でもやっぱり時には布教活動で街角に立ってはったみたいね。で街角に立ってみんなが、だから、いや、路上ライブみたいなもんよね、お坊さんの、
うんうん
うん、なんか あそこでお説法してはる、ちょっと聞きに行くみたいな、でみんながおむすび一つ持って行って、お伏せでね、
はー、
うん、それをポンと置いてお話こうじーっと座って聞かせてもらったりしてはったわけ。
は、今で言うたら本当にギター持ってバーッと歌ってんのを、
そうそうそう、
あ、なんかやってんな、ちょっと行ってみようかみたいな。その当時はもう昔だから娯楽もほとんど何もない時代やって、お坊さんが追説法でこう喋りはるっていうのが唯一情報を得れるようなものだったりとかもしたんでしょうかね。
そうかもしんないね。まあ、やっぱり何、お布施をいただかないと、うん、お坊さんって食べていけないの で、
そうです、ね、
彼らは営業してたの。
ほう、
うん、
営業、
営業、まあ営業っていう言い方変だけど、
営業ってこうパッと聞いたらね、名刺持ってなんか訪問販売ないけども
うん、まあ営業っていうか、まあ、出稼ぎ、出稼ぎが正しいか、うん、街角でお話をして、ほんだら、うん、あの足元におむすび置いてくれはったり、お米置いてくれはったり、時にはそのお金を、ね、それこそお布施やね、入れてくれはったりして、でそれでお坊さんは食べてたの、そういう風に食べてたの。だからお寺にいても誰もお寺に来るっていう習慣が大昔日本にはなかったの。
はあ、はいはいはいはい、はい、う
ん、だからみんな街角でお話をずっとしてはった、うん、修行も外でずっとやってて、今はこもるけどね、うん、やっててね。だからあそこのあのお坊さんお話面白いよ、みんな聞きに行こうって言ってね。だからそこの街角に立ってるお坊さんはすごい人気があるわけ、
はい、
だから聞きに行こうって行くときにやっぱり何かを施すっていうことがマナーやったからね、いいお話を聞かせていただいた代わりに、うん、じゃあこれを施させてもらいますっていう、まあ法制、法のお布施と喜捨、はい、ね、喜んで捨てるっていうことで、お坊さんは食べていきなさいっていうのが仏教の教えやったけどね。
うん、
だからみんなすっごい勉強したわけ、お坊さんが、あそこのお坊さんすごいお話面白いよって言ったら、みんながそこに行ってしまうんやもん。自分のところにお布施はもう入らへんの。だから一生懸命みんなお坊さんはその法話の勉強したりとか、
喋りの練習したりとか、
そう、で分かりやすく、特にはどうやってお話ししたらいいだろうかとか、そういう疲れてる方はどのお話をしてあげたらいいだろうかとかっていう、そういうとにかく法の勉強を徹底的にしてはったわけ。うん、で、あそこのお坊さんもすごい心に元気出るお話してくれはるよって言ったら、みんなバーッと行ったり。だからもう力のあるお坊さんはもうとにかく食べれたわけ。でも何にも教えも知らんというかね、うん、なんかこうなんやろうね、もう話し方もいまいちやし、
教えもなんか知らんし、難しいことを難しいまんま言うたりとかしたりとか、
まあわかんないけどね。ならそのお坊さんは食べれないっていう風に、お坊さんの格差がついてきたわけ、
うんうん、
でそれでよかったんけどね、
うんうん、
ただその時に幕府が日本中をまるで線引きするみたいに、ここの地方、ここの地域はここのお寺の檀家さんになりなさいって言って区間整理をしたわけよね。それは何のためかっていうと、お坊さんを守るためではなくて、うん、そこの区間の間で何人人が今年1年生まれたか、何人お亡くなりになったかとかっていうの、国が人口を把握するために、その、ね、区間を決めて誰か見てもらわなあかんかったわけ。で何人死んだか、何人生まれたかっていうことをお寺が国に報告をするみたいな時代に変わった。それが檀家制度の始まりだったの でお檀家さんはそこの決められたお寺さんのとこに常に法事かなんかとかね、そういう時行って、いや人数数えてもらわなあかんかったり、
はいはい、だから死んだらそこのお寺でお経をあげてもらうことが、あ、一人減ったなとかって分かるわけですもんね。
まあ、うん、申告をしないといけないから、
おー、
うん、でそれで、まあ、国がちゃんと人口を把握するっていう、いわゆる市役所の役割になった時から、お坊さんが説法の勉強をやめた。
はあ、
固定客を国からもらったから。
ああ、そうか、頑張らんでもようになったんだ。
そう。
へえ。
だからお坊さんが説法を解かなくなった。
はあ。
だから今のお坊さんがね、お説法できないのもね、わからんでもない。だってやらなくてもよくなっちゃったからね。
そうなんですか。うん、
で、自営業になって、世主制になって、息子へ息子へって継ぐようになっちゃったから、今のこれが日本のね、要は日本仏教の崩壊やね。でもまあ仏教じゃないんだけど、本当は伝統だけどね。
ほんでただ単に燃えたら拝むだけの、
うん、
要は
伝統になっちゃった。
なっちゃったんですね。
日本の伝統やね。
ああ。
まだ仏教ではない。仏教はそういうことを一切ねしてはいけないっていうふうにお釈迦さんはピシャリと言うてるからね。そういうことをしてはいけない。
そういうことっていうのはお葬式とかで
お坊さんが、うん、お葬式をしてね、手合わせてね、
うん、
でやれその浄土に送るとかどうたら食うたらとか、うん、そういうようなことをね、手を合わせといたらいつかどっかちゃんと幸せに連れてってくれますとかね、そういうような洗脳じみた教えをしてはいけない。
この仏像を拝んでれば幸せになれますとか、
うん、とかね、うん、でそういう洗脳をかけるような 宗教っていうか、まあ、信仰する団体っていうのが当時インドにもいっぱいあったのよ。
あ、その頃から、
うんうん、でこのような宗教っていうかね、その団体、うん、あのこれさえしとけば幸せになりますとか、うんね、あのこういうことを毎日こういう修行やってたら将来は いいとこに生まれ変わりますとかね、うん、そういうようないろんな教えっていうか宗派っていうのがいっぱい本当当時インドがあって、そこにお釈迦さん全部喧嘩売りに行ってた、それを潰すために。
へえ、間違ってるって、
うん、そうで自分の教団にはそうじゃないんやと、うん、その清く正しく行える心を養うんだと、うん、で人の心っていうのはこのようにできてるから、うん、自分の心を制しろみたいなことの心の勉強会が仏教やったわけ。
うん、
それが今はそこの勉強をやめもしなくなっちゃって、
はいはいはい、
手さえ合わしとけばいい、
うん
ね、手さえ合わしといたら、うん、ご先祖は成仏できるよとか、うん、先祖供養しといたら来ないなるよとか、
うん、
簡素化されてしまったのはもう日本の伝統やね、
うん、
だから仏教とは全然違うことになっちゃってる。
逆もありますもんね。だからなんでこんなことなるんでしょう、いや先祖供養ができてないからやって言い張る人もいてたり、あなたのとこの元々の収支は何ですかとか言って、うん、
あるあるあるある、
変わってませんか収支がとか、でもそこからで聞くと収支関係ないですね。そのたまたまの、うん、そこの地域に住んでたから浄土宗だったら浄土宗、真言宗だったら真言宗の地域におったっていうだけのことになるわけですか。
何にも関係がないのね。そんなのは。
そうなんですか。
何にも関係ないのにみんな意味わからないでお経をあげたりとか、何してはんやろって思うけど、
収支変えたら怖いよとかね、
うん、それは、うん、あの固定客取られたくないからね、
あ
そうして言うかもしれないし、まあ、いろんな事情が自分らでやっぱ責任があって伝統を守らなあかんやろから、そこはもう仏教と切り離してお寺を見たら、
うん、
私はすごくいいものやと思うよ。もうだってやっぱり重厚な建造物やし ね、
そうですね、
すごいなって思うから、う仏教っていうようなもののカテゴリーではないカテゴリーでお寺っていう一つの文化としているのは素晴らしいなと思うけど、
ね、だからその当時の幕府とかもその要は民たちをまとめるためにも、
うん、
そういう仏像とか、
そうそう、
そういう洗脳がある意味必要だったんでしょうかね。
あ、そんな意味じゃないね。そこはそんなに軽い意味じゃない。
そうですか。
うん。やっぱり人は対象物がなかったら心落ち着かないから。それはわかるよね。やっぱり仏像。まあ、そのお釈迦さんは死ぬ時に僕のねその銅像みたいな絶対作ったらあかんよっていうふうに、
はいはい、言われてたんですね。
言ってたけれど、やっぱり思いを馳せたい時とか。
うん、
お慕い申し上げてた人が亡くなってその思いを馳せたい時に対象物が欲しいわけ、人はね、だからそんなまやかしてごまかすために仏像を作ったわけじゃなく、やっぱ仏像って素晴らしい芸術品やから、やっぱその前にいた人がちょっとこう素直になっちゃうっていう、ある意味仏像っていうのはミラクルな力を持ってるよね。仏像自体が持ってるんじゃないんだけど、なんかそれを眺めてる自分の心を自ら沈めるような何か思いが浮かんでくるものはあるよね。
はいはい、
だからね、なんか日本の仏教っていうのがだんだんもう崩壊するってね、もうみんなお坊さんもみんな言
う
てる、
うん、
みんな分かってる、うんうん、でも抜け方が分からない今の悪循環から、一緒にだからみんなお坊さんでもう一回一緒に勉強しようやみたいな話も一応上がってるんだけどね。そうなんですか、
本来のお坊さんの役目を果たそうやっていう。
だけど檀家さんがあるお寺はね結構忙しいのよ。やっぱりね月参りがあったりとかなんだかんだあって、もう朝やっぱ5時ぐらいとかから動いてるもんね。でお休みっていうのは基本的にないしね、いつ急にお葬式入るか分からへんから、ね、旅行も簡単に行けないし、結構みんなその日本が作った伝統に振り回されちゃってる自己矛盾を感じながら、だから一緒に勉強していってなんか新しくなんか立ち上げたらいいよねという話はなってんねんけどね。
そうですか。
でもお坊さんじゃなくていいと思うの。そのもう
教えを解くのに、
そう、もうそんな学んだ人が解いたらいいんよね。でもきっちりと学ばないとなかなかお話できない。表面だけ話したってね、それってどういう意味ですかって聞かれた時にきちっと答えれないとあかんかもよな、やっぱりな。 だからきちっとちゃんと勉強しようと思ったら相当時間かかっちゃうかもしれないから、結局みんなもやらないどうなんやろ、難しいね。
ですね。そうか。だからまあその仏教の捉え方っていうか、うん、なんか本当に子供の頃からこの日本におってね、うん、お寺っていうものの意識とか、うん、宗師宗派とかの意識っていうのが、うん、先生と出会って本当に変わってきましたからね。
うん、
それまでは本当に壊したらいけないものとか、うんうん、外れたらいけないものとか、
うん、思っちゃうよね、
うんうん、なんかそういうどっちか言ったら不安要素にこう心揺さぶられるようなものではありましたね、
うん、あ、それは、うん、思うわ、うん、先祖供養してないからこんなになってるでっていうようなね、
そうそうそうそう、なんでなんでしょうって聞いたら、うん、いやそれは先祖供養できてないからやっていう、
いろんな意味があると思うのね。うん、でもあのお坊さんというか、まあ、そのあんた先祖供養してへんからそんな人は大怪我したんやでって言ったら、はあ、先祖に手合わせなあかんっていうね、うん、その恐怖のクロージングってよく言うねんけどさ、うん、そういう意味よりもあのちょっと違う意味で考えるとね、うん、まあ確かにご先祖って感謝すべき対象ではあることは確かね、
はいはい、
うん、あのその方々が命を育んでつないでくれたから今自分がいるわけで、はい、それに対してもちろんありがたいなって思うんだけど、まあ、そういう方々、まあ、亡くなっちゃった死んじゃった人たち、つまり目に見えない感謝すべき対象に感謝をする心を忘れて生きている人っていう生き様っていう風に捉えると、先祖供養しないからやでっていう言い方はいいと思うの。
はいはいはい、
感謝を忘れながら生きてるでしょって、
目に見えてるものだけになんか反応し して
そう、うん、ももちゃんが例えば優しいこと私にしてくれてな、うん、でそれに対して私が優しいことしてもらったと思えない心にもうなってしまったとしたら、それとかありがとうって言わなあかんけどめんどくさって思ってたりとか、いずれにしても優しく何かをしてもらったっていう相手の真心って見えないものやん。それをないがしろにして生きるっていう生き様はやっぱりそれこそ不全だと思うのね。だから自分の人生にトラブルとなって何か来るよねっていう意味合いで言うなら、
いやいやいやいや、
先祖供養してないからやっていう、
すごいですねその捉え方、うん、そうですね、まさしく
そうやって言っててほしい
いやそれであれば納得ですよね。
納得だよね、
うん、目に見えてない部分に感謝できる、うんうん、そうか
じゃあね、結構さもちゃん今のさ目に見えないものをね感謝しなあかんねっていう話をしながら、うん、今最後の曲に行こうと思ってんねんけど、
はい
もうどうしてこれドンピシャやなこれ、
どんな
今日は、これでお別れをしたいと思いますよ、はい、サリマさんチェスターのナンバーからあなたしか見えない
あかんやん、もっともっと幅広く奥
あなたしか見えないをお届けしながらお別れしたいと思います。それでは来週までお元気で、滝本浩生でした。
桃田達人でした。
おやすみなさい。ベイビークライデデイデサーカスケイントタウン、cause she didn't want parades just passing by her, so she painted on a smile and took up with some clown, while she danced without a net up on the wire. I know a lot about her, cause you see, baby is an awful lot like me. Don't cry out loud, just keep it inside. Learn how to hide your feelings. Fly high and proud, and if you should fall, remember you almost had it. Baby saw that when they pulled the big top down, they left behind her dreams among the litter.
of love she thought she found. There was nothing left but sawdust and some glitter.
ラジオもやってます。金曜夜8時からやってるでフライデー、聞いてね。生まれも育ちもここ泉州、うちは死ぬまで泉州やで。ラジキシはやっぱりこれやろ、ムムのやってるでフライデ
ー。ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。